君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
髪の毛より細いマイクロファイバーが流行っています。しかし研究室では今、さらに細いナノファイバーの研究が進んでいます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は通信などに期待されるナノファイバーの研究のお話。電気電子情報工学系石井裕也先生を訪ねます。
最近はマイクロファイバーっていうのも聞きますけれども、はい、マイクロファイバーより細い。
そうですね、ナノファイバーっていうのはマイクロファイバーより一回りちっちゃい、だいたい10分の1ぐらい直径がちっちゃいファイバーです、
うん、マイクロファイバーっていうのは今一般に何に使われてるんですか？
そうですね、まあ、薬局とか行くと結構マイクロファイバータオルとか売ってたりしますね、うん、まあ、タオルの素材とかがまあ一番身近なところかなと思います、
うん、マイクロファイバータオルって使ったことあります？
あります。
どうですか？
結構肌にくっつく感じがしますね、うん、汚れが結構取れます
と。ナノファイバーを使うともっと汚れが取れる
って。もっと取れるでしょう、はい、まだ出回ってないですけど。
それをタオルを作る研究なんですか？
いえ違います。もう一アプローチして、はい、と電気的、まあ、電気電子情報工学系なので、うん、電気的とか私の所属する研究室のテーマの光と絡めた、はい、発展ですねを考えて研究してます。
タオルにするためではなくて、はい、やっぱり光通信とか。
そうですね、そっちですね、はい。
マイクロファイバーは光通信には使わないんですか？
あ、使われてます。今皆さんの使われて通信の光ファイバーっていうのは、うん、まあ、マイクロサイズ、数マイクロぐらいの直径のファイバーですね。
僕らが光通信って言ってるのは、はい、マイクロ。
そうですね、まあ、言うならマイクロファイバーを使ってるんですね。
マイクロファイバーだと直径がどれぐらい？
一桁マイクロメートルっていうところですね。
1マイクロって何ミリぐらいなんですか？
1マイクロは10のマイナス3乗ミリメートル。
1000分の1。ナノになるとどれぐらいになるんですか？
ナノになると1ミリの10の6乗分の1なんで100万分の1っていうことですかね。
はあ、はい、ナノファイバーはマイクロファイバーの何分の1ぐらい？
10分の1ぐらいの直径です。
マイクロファイバーのさらに10分の1。
はい、
はあ、僕らが知っている細いものっていうと髪の毛がイメージしやすいんですけど、
はい、
髪の毛の何分の1ぐらい？
大体100分の1ぐらいですね、
は
い、
ナノファイバー、
はい、
ナノファイバー100本束ねると髪の毛ぐらいの太さになるっていうぐらいの、
はい、
細いファイバー、
はい、
ガラスですか？
材料はプラスチックですね、を使ってます。
透明のプラスチック？
はい、透明のプラスチックを。
透明じゃないと光通らない。
はい、その通りです、ね、はい、
そんな細いものどうやって作るんですか？
これはですね、電解防止法とかエレクトロスピニング法と言われる方法で作ってます。
いろんな方法がある？
はい、ありますね、いろいろな方法あるんですけれども、うん、私が作っているのはその電解防止法っていう方法ですね。
電解防止法？
はい、液に電圧をかけると先端が尖ってきてですね、ジェットがシューって出ていくんですね。まあ、クモのお尻からこう糸が出るような形で糸がどんどん出ていく。それで結果的にこうコレクターという回収する板の上に乗っているのが数百ナノとか、もっといくと数十ナノとかいう細さのファイバーができるっていう方法ですね。
液っていうのはその材料となるプラスチックが溶けてる液に電圧をかけると、
はい、
とんがってくるんですか。
あ、そうです、とんがってきますこれ専門用語で言うとテーラーコーンっていうのができるんですけれども、はい、その電波とその液の表面張力、まあ、液がこうまとまろうとする力ですね、それが釣り合ってくるとどんどん尖ってくるんですね、先端に電荷が寄ってきて。
あ、じゃあそれはプラスチックに限らず、はい、液体っていうのはそういうもの。
そうですね、液体でももちろん起こります。
へー。でそうやってとんがってきたものっていうのはナノサイズの大きさなんですね。
いや、そこはまだマイクロなんですよ。それでその出てきたジェットが溶媒、まあ、その溶剤で溶かしてるんで、その溶剤が飛んでいく過程で、うん、どんどん溶剤が飛んでいくんで細くなっていくと。
溶剤が揮発する。
そうです、揮発して、うん、もうそのプラスチック材料だけ残ると。そうするとナノメートルオーダーのファイバーができると。
へえ。それをもう先生はまるで雲が糸を吐くように、
はい、
シュワーッとできていくと。
そうです、そういう作り方をしてますね。
あ、はい、でそれが反対側にある板にこう溜まっていくわけ。
そうですね、はい、
綿飴作ってるみたいですね。
あ、そうですね、綿飴作るのとほとんど一緒ですね。あれはこう遠心力でこう多分出していくと思うんですけれども、うん、これ電解で引っ張るっていうことですね。
なんか夏祭りみたいな実験室ですね。
あ、そういう。
溜まったのをこうほどいていくわけですか、じゃあ今度は。
はい、溜まったのをほどくっていうのは、うん、すごく難しいんです。
難しそうですね。
私はあの1本だけ作る方法をあの開発して、あの1本だけ作って評価してます。
あ、もう板に溜めないってことですか。
そうですね、はい、
それも石井先生独自の。
あ、そうですね、
テクノロジーで、
はい、
あ、そうですよね。なんか溜まっちゃったのほどくの大変そうですもんね、は
い、細すぎて取り扱いがすごく難しいので、
うんうん、はい、その手間を考えるとものすごいコストの高いものになっちゃいそうですので、
はい
はい、1本だけ取り出す方法っていうのも編み出して。
はい、はい、そうですね、はい、
あ、じゃあ先生はナノファイバーをこう使う研究というよりも作る研究。
そうですね、作る研究ももちろんしてます、はい、
ね、今主にやってる作り方としては、はい、さっき の, あの電圧をかけるととんがって飛ばして細くして、はいは
い、エレクトロスピニング法とか日本語で言うと電解防止法っていう方法ですね。
電解っていうのはどういう字書くんですか。
あの電気の電に、うん、解は世界の解。あ、そうですね、はい、
世界の解、
はい、
防止法っていうのは。
防止法は糸を紡ぐって書くんですけども。
ああ、防石の棒。
あ、そうですね、はい、
に糸。
はい、そうです。
あ、
だから電圧を使って、まあ、糸を紡ぐ方法っていうのは日本語のあの、はい、感じですね。
なるほど、はいはい、そういう作り方をしてナノファイバーが先生のところではできてるわけなんですね、はいはい、でそんな細い糸で何ができるんですか、
はい、そうですね、今やってるのがその細い糸の中に光を通す、もしくは、まあ、そもそも始めたのは光が通るかっていうところから始めたんですけれども、
うん、
まあ、その細い糸で光が通れば、例えば、まあ、胃カメラが細くなったりとか、
うん、
そういうことが、まあ、身近なところではできるのかなと思って研究しています。
うん、そういう、まあ、これプラスチックですけれどもグラスファイバーなものって、どんな風に曲がっていても終端から終端まで光が届くんですよね。
はい、
うん、あれがまあ不思議なことなんですけれども、はい、細くても通るかなっていう。
はい、そうですね、まずは通るかどうかを明らかにするところから始めてますね。
やっぱり細いと通らないっていうこともあるわけなんですか。
細いと通らないっていうのはあります、
うん、普通にあの水道管とかガス管とか考えてもあんまり細いと詰まったりするのかなと思うんですけれども、
はい、
光ファイバーでも詰まることがある。光の特性としてあんまり細いと限界がある、
はい、あ、そうですね、はい、
それは光の周波数とかでも
関係します。あ、そうですね、周波数と関係しますね、はい、その波長っていうのは、うん、その電磁波の長さ、うん、一周期の長さなんですけども、それの大体その2分の1とかその波長程度のサイズにしか光が閉じ込まらないっていうのがあの光の解説限界って言われるもので、
うん、
それ以下には、まあ、古典論の光は閉じ込められない。
あ、
そうですね。
どっちが通りやすいんですか、周波数が高い方が通りやすいのか低い方が通りやすいのか。
高い方が通りやすいですね。
あ、はい、じゃあ紫はいいけど赤はダメとか。
あ、それはあります、はい、
確かに太さによってそういうことが出てくるわけです、はい、そのうち赤も紫もダメとか。
はい、あります、はい。
ナノファイバーはどうなんですか、その辺は。
ナノファイバーはですね、ちょうど通る通らないの境目ぐらいなところのサイズですね、はい。
あ、じゃあ本当に紫はいいけど赤はダメとか、
そういうレベルの話になってきますね。
あの、通したい光っていうのは可視光なんですか。
あ、そうですね、可視光を今研究してます。そうですね、あと通信の方で近赤外使われてるんですけども、うん、ちょっとプラスチックは近赤外苦手なので、うん、可視光の方で今やってますね。
じゃあもうまさしく、うん、紫はいいけど赤はダメみたいな。
はい、そうですね、うん、
でも先生はやっぱり赤も通したい。
そうですね、赤も通して、うん、青も通したい、うん、そうですね、はい、
七色通したい。
七色は通したいですね。
うん、と、まあ、今髪の毛の100分の1ぐらいっていうことですけど、もしもっと細いファイバーを作ることが可能になったとしても、はい、可視光はじゃあ難しくなってくるわけですね。
もっと細いファイバーですか、
うん、
それが実はできるんですね。その今使われている光ファイバーっていうのは普通の電板光って言われる、まあ、真っ直ぐ飛ぶような光を使ってるんですけれども、うん、近接波光とか表面プラズモンとかそういう特殊な光ですね、
うん、
こう、まあ、物体に張り付くような光っていうのを使ってやるともっと細いファイバーでもその光の情報を送ったりすることができるということが可能になります。なので今やってる数百ナノのファイバーより細くして光が通らないかっていうと、そういう特殊な光を使えば、うん、送ることは可能性は十分あるというところですね。
へえ、
はい、
もう再現ないですね、じゃあその辺の世界は。
そうですね、はい。
あ、うん、先生はその辺にも挑戦してるんですか。
そうですね、できればもっと細い糸も作りたいと思ってますけど、なかなか難しいですね、作るのが。
電解防止法では難しい。
難しいですね、
また違う作り方で作る、
はい、そうですね、まあ、条件をいろいろ詰めていかなくちゃいけないってところがあります。
でも、もうどんどんどんどんちっちゃくなっていくんですけれども、ちっちゃくなっていくといろいろ光ファイバーを使ってるもののサイズがちっちゃくできるっていうことです、はいはい、具体的にはどんなものをちっちゃく。
例えば胃カメラとかの、その何ですか、結構口に入れるのが大変なものとかを補足してもっとコンパクトにしたりとかですね、
胃カメラがもっと細くなる、
はい、うん、簡単に言うとそうですね、うん、ということがまあ可能になるかもしれない。
胃カメラっていうとこう光を送るっていうよりも向こうからの画像を取り入れるのに光ファイバーを、はい、使うってこと、
はい、両方使えるようなことを、まあ、狙いとしては思ってますね。
あ、こっちから光も送ってやる。
はい、光を送ってやりつつ、うん、戻ってくる光をこう検知するような、さらにそのただ光を通すだけじゃなくてそのファイバー自体が電圧で光って、うん、自分で光ってその光がまあこう胃カメラの中をこう通っていって、中をに光を当てると、その光をまた取り込んで画像にできるような、まあ、電圧で光ってもうそれだけで、完結できるような、まあ、発光する光ファイバーができたらいいなと。
それは材料はプラスチックではないわけですか。
それはプラスチックですね、はい、
プラスチックが光るんですか。
そうですね、あの導電性高分子とか、まあ、強薬系高分子とか言われるもので、うん、あの普通のプラスチックっていうのは、まあ、電気を通さないとか光らないとかいう、
うん、
まあ、イメージが、はい、うん、あると思うんですけども、そういう特殊な高分子材料っていうのが最近いろいろ開発されてきてですね、
うん、
それを使うと、まあ、それ自体が電気で光ったりとか、
夜光塗料の蓄光式とかじゃなくて、
はい、
電圧をかけてやると光るプラスチックっていうのはある。
ありますね、はい、そういうのをこのナノファイバー化して、
うん、
面白い用途に使っていければなと思ってそういう研究もしてますね。
まだそういうものはないわけ。
そうですね、はい、
ああ、でも材料としては電圧をかけてやると光る、まだ電気が通るプラスチックっていうのはあるんですか。
ありますね、はい、
へえ。 なんか今日先生に聞いているお話が全て新しくてですね、なんか22世紀の人と話をしているみたいなんですけれども最先端の研究ではそういうところがあるわけなんですね。
はい、あります。
そういったものを駆使して、例えば胃カメラがちっちゃくなるっていうことですけれども、
はい、
となりますと今、ナノファイバーの作り方がいろいろあるっていうお話を聞きましたけれども、先生の研究としてはあとどういうところを解決するともっとうまくいくっていうところになるんですか？
そうですね、今のそのプラスチックナノファイバーに光をこう通そうとしてるんですけれども、基本的なところのその損失ですね、光のを入れた時に出口で出てくる強度の下がり具合っていうのが、他の一般的に使われている光ファイバーより数桁悪い性能が得られていると。そこでその原因をまず解明するっていうところから始めてますね。
ナノファイバー全般的にそういう特性なんですか？
そうですね、特にプラスチックのナノファイバーではそういう研究は全然なされてなかったので、何が原因かっていうところからまず、詰めてますね。
やっぱ細いからっていうことですか？
どうですか、今分かってるのは細いからというよりも、そのファイバーの質の問題がメインじゃないかなと考えています。
材料としてはマイクロファイバーでも普通の光ファイバーでもそしてナノファイバーでも同じようなプラスチックなんですか？
皆さんがご存知の、光ファイバーっていうのはガラスでできてますね。でプラスチックの光ファイバーっていうのも、市販されてたりもします。
それと材料としてはナノファイバーも同じような
プラスチック？そうですね、そのプラスチック光ナノファイプラスチック光ファイバーと同じ材料を使っていますね。
でもロスは大きくなっちゃう？
そうですね、はい、
何かが違うわけです？
そうですね、その原因を研究してると、で分かってきたのがそのファイバーの中のすごくちっちゃい数ナノとか数十ナノのその密度のムラ、例えば空隙ですね、空気の粒が入ってたりとか、そういった密度の不均一があって、それによって散乱されている、光が散乱されている。
空気の粒っていうと泡ですか？
泡ですね。
そんなナノサイズのプラスチックの中に泡が入るんですね。
はい、入ってるみたいですね。研究の結果からそういうのが結果が得られてます。
すごいちっちゃい泡くですよね。
はい、
それ電子顕微鏡とかでなら見れるわけですか？
そうですね、電子顕微鏡で見ても、いわゆるセムってやつなんですけども、見ても表面しか見えないので、中身のそういうボコボコまでは見られないですね。
なんで分かったんですか、泡じゃないかっていうのは？
それはですね、その光どの波長で光がどんだけ通るかみたいな実験をして、その特性をこう解析していくと、そういうその散乱、その気泡による散乱が支配的っていうか、一因としてあるということが分かったってことですね。
見てはいないけれども泡があるに違いないと、
はい、
いうことですね。泡以外ではどんな原因が考えられるんですか？
そうですね、もう一つが側面のボコボコ、その海面が不均一になっていると、そこで光が散乱というか放射されて、閉じ込められなくなると、そういうことでロスが起こると。
そのボコボコもすごくちっちゃい、
はい、
幅のボコボコなんでしょうね。
そうですね、今出てる結果だと数ナノとか、そういうレベルのボコボコですね。
数ナノ、
はい、
1ミリの100万分のいくつかの
はい、そうです、
幅のボコボコのせいで光のロスが出ちゃうわけなんですね。
はい、そうですね、それは径が細いっていうのも関係してきてるんですね。その太さに対してボコボコが、絶対値はちっちゃいけれども、直径に対して大きくなって、割合が大きくなっている。
そういうことですよね。
はい、
太いファイバーだったら、数ナノのボコボコなんていうのは無視していいんだけれども、細くなってくると、数ナノのボコボコが致命的になるっていう、
はい、そういうことですね。
そうですね、その数ナノのボコボコをなんとかしろって言われても無理じゃないですか？
それをなんとかしようっていう研究です
で僕らなんかそこはもうできないよって思っちゃうんですけれども、
はい、
できそう？
そうですね、はい、できそう できるように頑張っているところです。あ、
そう、どんなところに糸口がありそうですか。
あ、そうですね、ヒントは、まあ、他の光ファイバーとかどうやってそのボコボコをなくしてるかっていうそのプロセスを、は調べて、それと対比することで何がプラスアルファできるかなって。
あ、他のファイバー、太さのファイバーでもそのボコボコとの戦いっていうのはあったわけなんですね。
それはもちろん、はい。
でそれを応用して、
はい、
作り方は電解防止法で良さそうなんですか。
そうですね、その辺も含めて、いろいろとファイバー作成法も検討しているところですね。
へー、はい、いやもう先生の研究室では日々蜘蛛が糸を吐くようにシュシュシュシュと、
はい、
細い糸を作る研究をやっては光を通し、
はい、
ダメだこりゃって言いながらっていうのを日夜続けているわけなんですね、はい、
そういうことです
はい、ということでですね、あの明るい未来のためにそんな研究が、こちらで続いております。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました石井先生の業界用語は、
ナノファイバー。ナノファイバーとは、厳密には直径が1ナノメートルから100ナノメートル、1ナノメートルは1ミリの100万分の1で、長さが直径の100倍以上の繊維状物質を指しますが、広い意味では直径が1000ナノメートル未満のものもナノファイバーと表現されます。毛髪の直径を80マイクロメートル、80ミクロンですねとすると、ナノファイバーは、毛髪の約100分の1以下の細さです。
受講料無料の一般の方向けの講座が今月31日から技科大で始まります。市民大学トラムの技科大連携講座、ロボットと人間の未来と題して、今月の31日から毎週土曜日1時半から3時までの全4回、会場は技科大 101教室です。4回とも先生が変わります。初回は癒しロボットの岡田先生に弱いロボットのお話、2回目はテラピオの三枝先生に人と共生するロボットの話、3回目は人の動きを数字に変換する福村先生にロボットは人になれるかっていう話、そして最終回4回目はロボットの腕でアイドルと握手した三好先生に近未来のコミュニケーションのお話を聞きます。どなたも無料で受講できます。定員190人で申し込み先着順となっていますが、空きがあれば当日参加も OK です。詳しいお問い合わせお申し込みは技科大ではなくて豊橋市役所の障害学習課までお願いします。電話で申し込めます。電話番号 053251-2849 でお願いします。技科大の講義室で技科大のロボットの先生の講義をどなたも無料でお楽しみいただけます。市民大学トラム技科大連携講座、ロボットと人間の未来、ぜひご参加ください。 天白の城技科大。これはワンワン、でこれはニャーニャー、じゃこれは ワンワン、ブー、正解は新幹線。学習するって難しい。人間ってどうやってワンワンとニャンニャンと新幹線を学習しているんでしょう。次週1月24日の天白の城は、統計的機械学習の基礎理論、義科大情報知能工学系渡辺和穂先生を訪ねます。お楽しみに。